片倉さん、どうもこんばんは。
はい、どうもこんばんは。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、片倉さん、今週の台湾エクスプレスになりますが、今週はどのようなお話でしょうか？
まあ、台湾はですね、台風銀座と呼ばれているエリアにありましてね、毎年必ずこう何度か台風に襲われるわけですよ。で、このね、台風のその凄さっていうのはですね、ちょっとこう日本人からちょっとこう計り知れないようなものが来るわけですよね。例えば私今4階に住んでるんですけど、すごい時だと、もう目の前が真っ白になるんですね、雨で。
雨で。
もう白く見えず、本当前が全然見えなくなるっていうね。
はい。
そのぐらいのものすごい雨が降ったり、風なんかもやっぱすごい風が吹いたりするわけですよね。で、こう人間はそういうのにこうどう向かい合うべきなのかっていうふうにこう考えてたんですね。
はい。
台湾の人は、とにかくそのじっとしているというね、無茶をしないっていうのがね、もう徹底してるんですよ。で、まあ日本人から見てちょっと一番びっくりする習慣っていうのが、台風が直撃するときに、直撃することが分かったときに、学校とか仕事が全部政府のお出しで、お休みになるんですね。
はい。
前日に大体決まるんですけど、発表されるわけですよ。明日はどこどこ県の人たち、どこどこ市の人たちは、お休みですと。で、その日は本当、突然休みになるわけです。
はい。
で、これもね、すごく理にかなった、やり方だと私は思うんですけど、中には、外しちゃうこともあるんですね、これね。例えば前日にこう台風が直撃するのじゃ、台北市じゃ明日お休みですよって発表しちゃったにもかかわらず、台風が大したことがなかったってことも十分あるわけですよ。で、今年は実は2回ほどそういうことがあって、お休みなんですけど、全然台風がすごくなかったっていうね。
はあ。
そうするとみんなこうね、お休みがいきなり降ってきて、こうラッキーなわけですよね。
はい。
で、みんな、こう、急に、遊ぼうとするわけですよ。だけど、こう、天気は別にいいわけじゃないですから、こう、行くところって限られるんですよね。
そうです。
映画館とか、カラオケとか。で、そうすると、そういうところはもう大混雑になるわけですね。で、例えば、喫茶店とかレストランっていうのも、中にはまあ、もちろんね、関係なくやってるとこありますけど、お休みっていうふうに言われたら、休んじゃうところが多いんで、レストランとか喫茶店とかは休んじゃってることが結構あるわけですよね。
あ、もうお店自体がってことですね。
そうすると本当こう、なんかいきなり政府から休みをもらった人たちがこう、に溢れ返ってしまうっていうね、話になる。で、こういうのもなんか本当によくあるんですよね。これ外しちゃうってこともね。だから結構発表する側としてはこう、一つの賭けなんですけど、台湾は実は来年ね、大きな選挙が、大統領選挙とかあるんですけど、
はい、
この行政担当者が人気を取るためにわざと休みにしたんじゃないかとかって噂が流れてするんですよね。で、そんなのもね、こうちょっと面白い話だと思いますけど、みんな、まあ基本的には喜ぶと。で、外しちゃうことも結構あるので、本当にその判断難しいですよね。
でも、片倉さん、何もないに越したことはないですもんね、けどね。
まあ、そうですね。実際私、台湾の、ね、こう台風ですごいなっていつも思うのは、私の家って今、先ほど4階って言いましたけど、家の前が公園なんですよね。
はい。
で、結構緑が豊かなんですよ。で、そういうところに、例えばこうガジュマルとかね、ああいう大きい熱帯の木が入るわけですよね。で、台風がもう直撃することが分かっていて、しかもそれが大きいっていうことが分かっていると、結構ね、大胆にこう、枝葉を切っちゃうんですよね。
はあ、
結構大胆に切っちゃうんですよ、バッサリとね。
うん、
で、そうしないと、風の煽りを受けて倒れたりするんです
ね、
木がね。
そうです
ね。それもあるので、バッサリ切っちゃったりするんですけど、なんか見てるとね、本当にこう、なんか、かわいそうなっていうか、なんかもったいないなって気がしちゃうんですよね。
あ、そこまでカットしちゃうんですね。
だからなんかこう、実際にね、台風前後で、公園の緑が、 なんかこう薄くなっちゃうというかね、そんな状態になっちゃうんですよ。ところが、驚くというか、一番こう新鮮な驚きを感じるのはね、その後の話なんですよね。
はい、
このバッサリとこう枝葉を切られた木がですね、もう半年後ぐらいには元通りになってるんですよね。
すごい。
だからこう熱帯のね、この亜熱帯のこの、植物の旺盛な繁殖力っていうのをね、感じますよ。本当半年もしたら元通りになっちゃうんですよね。でこういうのはね、本当ちょっと日本ではあまり経験ができないものかなと思うんですよね。
はい、中田さん、本当にルートによっては多い時もありますもんね、もうコースがね。
ただね、台湾もね、今私台湾はと言いましたけど、
はい、
台湾のどこでも台風が直撃するわけじゃないんですよ。地図だけ見てるとね、台風がこう太平洋からやってきて、
はい、
台湾を通って中国大陸抜けるとか、
はい、
もしくは日本方面に抜けるとか、そういうふうに考えると思うんですけど、実際は地図を見てるとそう見えるんですけど、で実際ね、地図を見てると台風は確かに台湾の通り過ぎてるんですけど、台湾って真ん中に3000メートル級の山がありますよね。
はい、
でそこでぶつかるわけですよね、
あ、台風と。
だから東と西では全然違うんですよ、
天気が。
東はもうものすごい大嵐になるんだけど、その3000メートル級の山を遮られて、台風そのものは抜けていくんですけど、その山の西側っていうのは意外に雨が少ないっていうね。でも具体的に言うと、台中って文字があるんですけど、
はい、
台中はなかなかね、あんまり台風の被害効かないですよね。
へ、
だから台北とかね、高雄台南っていうのはこの中央山脈からちょっとこう外れたところにありますから、はい、台風にしても、その台南にしても結構ね、台風来るんですけど、ちょうどこの山陰に当たる、その台中のあたりっていうのが、あんまり被害出ないんですよね。
立地的なもんなんですね。
そうね。だからそういうの考えるとね、やっぱこの3000メートル級の山っていうのは、本当に大きな存在感があるなって気がしますよね。
はい。ありがとうございます。片岡さん、今回の台風に関しては、被害的なものは少なかったんですか。
はい、まさに昨日が山だったんですけど、
ね、
ほとんど全くなんか全然こう台風って感じがしなかったですね。だけど昨日は休みだったので、いろんなことやってたんじゃないですかね。
はい、今週の台湾エクスプレスは、台風が台湾付近を通過したということで、そんな台風の情報をですね、片倉さんにお話の方をご紹介していただきました。台湾在住の片倉由美さんでした。片倉さん、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。